FM 那覇より生放送でお届けしています。シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの城間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。3月10日木曜日、時刻は10時31分を過ぎました。はい、おはようございます。もうすぐ春かなと思いながら3月に入りましたね。暑かったり寒かったりと、まだまだね、なんだか気温的にはわからないですけれども、太陽が出るとね暖かくて、ただ風が吹くと冷たい、まだ風が吹いていたりとかね、そういった春に向けての季節かなと思います。高校受験もね、昨日と一昨日でしたっけ、ありましたからね、もうそういう季節なんだなと、こういうね受験があるとねすごく感じます。私の長男もね、ちょうど去年この受験をね、頑張って、そして合格して高校1年生になって、楽しい高校生活を、過ごしているわけですのでね、今回今年この高校受験を受けた方たちも今ホッとして、あとは合格発表を待つだけかなと思います。最近ね、私久米にあるアグー豚の専門店オーシャンブーというお店がオープンしたので、女子会で行ってきたんですが、知ってる方いますかね。オーシャンブー、恩納村などにもあるんですけれども、この那覇店は、最近オープンしたということで、女子会でワイワイとみんなで食べに行きましたが、すごくね豚が甘くてとっても柔らかくて美味しかったですね。あとインパクトあったのが、千切りキャベツをもうもりもり、お皿にもりもりあって、その千切りキャベツを、だしの入ったお鍋の中に入れて、そしてアグー豚をしゃぶしゃぶしながら、このねしゃぶしゃぶしてたらキャベツがね豚に、まとわりついてくるんですよ、もう自然とね。なのでそのキャベツと一緒に巻きながら食べる、もうめちゃくちゃ合いますね、美味しかった。そしてやっぱ、女性にすごくヘルシーで優しい品数かなと思いましたよ。豆腐も入っていましたし、あともずくもね鍋の中に入れて一緒に食べるんですよ。だからそんなにねカロリーを気にしないでもパクパク、また優しい味なので食べちゃいますし、とても女子にはおすすめな、お店だなと思いました。久米にありますオーシャンブー、アグー豚のしゃぶしゃぶ専門店です。ぜひチェックして行ってみてください。おすすめ、本当に甘くてね美味しかったので行ってみてください。さあ、それでは今日もお時間までお付き合いお願いします。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社、琉球スポーツサポート株式会社リットルの提供でお送りします。沖縄のホームページ制作は楽しいメディアカンパニーへ。皆さんのホームページはちゃんと成果を出してますか？ホームページはあなたの商品サービスを PR して認知、集客、採用、問い合わせ、購入、売り上げにつながるものであってほしいですよね。そのためのホームページを楽しいメディアが制作し管理いたします。ウェブ戦略のパートナー楽しいメディアカンパニーをどうぞよろしくお願いいたします。はい、最初のコーナーは発達障害について知ろうということで、発達障害って何、発達障害の特性、 また周りの関わり方や環境づくりなどなど、いろいろな視点から情報をお届けする番組です。そうですね、今日はですね、子どものこういった状況にどういう対応がいいのかなというところをちょっと紹介したいなと思うんですけれども、よくね質問もあるんですが、子どもが叩いてくるんですよって、そういう時もどういった対応していますかって聞いてくるね質問もあるんですが、またこれはね、私も同じような質問を専門の方に聞いたこともあるぐらい、もう本当によくあるお話です。また障害関係なくね、子供たちってやっぱりなんだろうな、自分の気持ちがこう感情的になったりとか、何かうまく伝わらないって時にどうしてももう手が出てしまう時ってあるじゃないですか。そういった風に発達に特性を抱えている子供にも何かしら叩いてくる理由、その理由がね必ずあるわけですね。今日はそういった時にどういった対応がいいのかなという、これはあくまで、何個かある中の対応の例なんですけれども、他にもたくさんあるとは思いますが、今日はその中の、数点ちょっと紹介したいと思います。まず叩いてくる理由としてよく言われているのが、言葉がうまく出ないからこそやっぱり手が出て、相手にね、知ってほしいとか、そういった伝える手段として手が出て叩いてしまうというような理由があったりします。あとは構ってもらいたいとか、どうしても一緒に遊んでほしいから叩いて表現しているとか、叩くにも度合いもありますよ。もう本当に大きく痛いぐらい叩く時もありますし、もうトントンって叩いてるつもりだけど、やっぱりこれね、捉える方、この受ける側としては叩かれてるって思う方もやっぱりいると思うので、どうしてもこの表現方法って良くないなと考えてしまいがちなんですけれども、ただその理由があることを知った上でどういった対応がいいのかなと、その子に合った対応の仕方を工夫しながらねやってみてはどうかなと思います。あと理由も一人一人違いますし、その子一人一人、あなたの子供も、そして周りのね、そういった行動をする子供も一人一人違います。なので、その理由も違えば、あと対応の仕方も違いますので、本当にその子に合った、対応の仕方をやってみてはいかがかなと思います。じゃあまず、この対応の仕方として、一つ目は言葉で伝える、説明をするというような対応の仕方もあります。これはもう言葉で伝えても分かる子、だいたいね、健常児には言葉で伝えたら分かる子っているじゃないですか。それと同じように、相手が発達の特性を持っている子どもも言葉で伝えてちゃんと理解ができる子で、その子が言葉で伝えた方が伝わる子などにはちゃんと言葉で説明する、叩くと痛いよって、叩かれたらねこことっても痛いの分かるって聞いてみたり、叩くことはすごく相手が嫌な気持ちになるから悪いことなんだよって伝えてあげる、叩くとダメだよって、そういったこう説明するのではなく、叩くとダメ、何がダメってね、理解にちょっと難しいなって私たちでもね感じることあるので、叩くことは相手が嫌な思いをするから悪いんだよって、ちゃんとねその説明をしてあげて、相手が理解できるんであれば、言葉で伝える手段も一つの方法です。もう一つは無反応になることです。無視してんのって思われると思いますけれど、これはちゃんとトレーニングの一つとしてあります。ペアレントトレーニングといって、その行動をすることによって、なんだろうな、こっちが 叩くことによって反応を示すからこそ、あ、相手が理解してくれてる、自分の伝えようと思ってることに答えてくれたって逆にね、あの勘違いをすることだってあるんですよ。叩いて痛いでしょ、叩くとダメよって、叩くと痛いんだよって言ってる、このやり取りがコミュニケーションを取ってくれたって思うことがあるんですよね。なので、相手がこう構ってほしいって思っているがゆえに叩いて相手にこう反応してもらえたから、あ、よかった、ちゃんと伝わったって思われがちなので、そういった時にはもう無反応です。叩かれてもちょっと我慢我慢しながらも無反応、黙々とこう洗濯物畳んでいたり、ちょっと別のところに、ね、部屋を変えてみたりとか、そういった感じで、この相手がしている行動に対して無反応っていうのも一つの手段です。そうすると、あ、なんか構ってもらえないし、何も話してくれない、もういいやって、この子がねちょっと別のお部屋に行って自分自身で考えを切り替えてまた戻ってきたりとか、そういった時にはまた叩かないで表現してしてきた時にはどうしたのって聞いてあげたりとかね、するんですけれども、そのペアレントトレーニング、無反応のトレーニングも一つの手段です。これね、私も三男くんに、やりますよ。こう相手がね、あ、三男くんがこうわーわーってもうとってもね、感情的になって叩いてきたりしてももう本当に我慢するんですよ。そして、別の部屋に行って、もう三男くんももういいって言いながら自分の部屋に行って、もうお母さん嫌い、もういい、もういいって言いながらも私その言葉に対しても無反応周りからしたら無視してかわいそうって思うような行動かもしれませんけど、これはあくまで、三男くんとのこの状況の、トレーニング方法というね、私も鬼になりながらやってます。そしたらまた三男くんが切り替え早いタイプなので自分で切り替えて戻ってきて、お母さん、お母さんってまた来ます。その時には何って聞いてあげたりしますね。なのでここは私も行ってます。言葉で伝えることもします。三男くんもどっちかというとちゃんと細かく説明すると理解はします。なので言葉で伝えることもします。あと叩く以外の表現方法を教えるのも一つの手段だと思います。三男くんの場合は私に聞いてほしいとかどうしてもお願いここに来てという時に洋服をね、もう伸びるぐらい、洋服が伸びるぐらいめちゃくちゃ引っ張ってきます。お母さん、お母さんって言って、なので私は嫌じゃないですか。お気に入りの服だったら引っ張られると伸びるし、引っ張るとやっぱね嫌なので、三男くんに引っ張らないよ、トントン、お母さん、お母さんって手をトントンってちゃんとね教えてって言うと、お母さん、お母さんってトントンってしながらね、教えてくれます。あとはよしよしって言うんだよって、伝える方法だとかね、何か叩くじゃなくて別の方法で表現として教える。どうしても言葉で伝えることが苦手な子ってどうしてもこう手だとか体で相手に伝えることが表現方法の一つですので、そこが手っ取り早くも叩くになってしまうことが多いので、そうじゃなく叩くではなくよしよしだとかお母さんの手をトントンってタッチしてねとか、そういったね別の方法で表現方法を伝える、それもね手段の一つだと思います。最後はね、他のことに切り替えて落ち着かせることも一つの方法です。で、どうしたのってもう相手がねわーわーってもう叩いて叩いてってなってる時に、どうしたのって聞くのもいいんですけれども、その理由に対して聞いてあげると余計に感情がね高ぶるじゃないですか。私たちも一緒だと思います。やっぱり相手に知ってほしいからこそ表現するんですよ。そこにどうしたの、なんでってなると余計こう気持ちがね高ぶっちゃってなかなかうまく伝わらないことってあると思うので、もしもそういった余計感情が高ぶるとか別のことに切り替えた方がこの子が落ち着いて 話せるなって思うときは叩いてきたりすると、あ、見て見て今ねこの、 あの YouTube で今こういうことやってるんだよって別の方法で興味を引かす、あの向かせる、この子がまた興味があるものに向かせてみる。そうするともう違う違うって言いながらも目線がここに行ってみたりとか、なんかこう興味がね湧くんですよ。で見て見てってしつこく私もしますよ。ほらねって今三男君の好きななんとかレンジャーがほらほら見て見て、あ、出てきた出てきた、悪者出てきたね、え、何この悪者って聞いてみたりすると、これはなんとかなんとかって言いながら答えたりするんですよ。なのでこう場面を切り替えるようなこう、方法も一つの手段だと思います。もうこれはでも本当に人それぞれその子に合った対応の仕方だと思いますので、言葉で伝えることも、叩く以外の表現方法を教えるというのも2つ合うなって方にはやってみてもいいですし、いやいややっぱりこれ全部難しいよって思う子であれば、その子に合うやり方、あくまでこれは例えなのでその子に合うやり方って必ずあると思います。なのでこの時叩いてる理由って何だろうって考えてみて、その子に合う対応で、教えてあげる、対処するとうまくいくこともあると思います。そしてね、知っててほしいのはこれはね、何度も何度も何度も繰り返します一回やって覚えるかって言ったらそうじゃありません。そして1ヶ月同じことを繰り返したらもう1年後にはできるようになるだろうなって思うのもまた甘いです三男くんで言うと何度もこの何年同じことを繰り返してます。またって思うけど、でもそのたんびにね同じようにまた接して、最近またこのことで教えたのにって思うけどもめげずに行います。そういった、まあ、根気強い対処方法だなと知ればあまりね、どうなんだろう、こういう時にどういう対応をしたら、叩いてくる時にどういう対応をしたらこの子が良くなるかもしれないとか、まあ発達の特性でよく言われるのがいつか治るとかいつか良くなるとか、そういった治る方法とか改善する方法を考えるよりもその子に合った特性をいかにうまく日常生活で活かせるかが、大事なので、こういった難しい、場面でも何度も何度も対応しながら、その場面で合う対処方法を見つけながら一緒にコミュニケーションを取っていこうと、それもね何度も何度も繰り返しながら、伝えていく。そしてその子が理解するときとか少し改善するとき、少しね良くなるときってあるんですよ。相手の方法が変わってくるので、態度がおなんか変わってきたなって思った方が楽じゃないですか。もう全部いつか治るとかいつか分かってくれるって思うよりも根気強く接していけば少しずつそれがね、相手の表現方法も変わってきますし、またもしも変わらないとしても一つの対処方法が見つかっただけでもうまくいく方法がね分かるとすごく親としても楽じゃないですか。なのでそういった対処方法、その子に合った対応を探してみてはいかがかなと思います。今日は、叩いてくる時の こういった時の対処法、どういった方法がいいかなというおすすめのね例えですがお伝えしました。沖縄ってこんないいものが生まれてるんだ。沖縄から生まれたかわいいもの、おいしいもの、きれいなもの、優れたもの、あなたの生活を彩る沖縄、つい人に勧めたくなる沖縄がここで見つかります。いつも話題のお出かけスポット、イーアス沖縄豊崎1階ザ・沖縄ショップで、あなたのお気に入りを見つけてください。いつ行っても新しい沖縄が あなたを待ってます。はい、エンディングです。今日もお時間までお付き合いありがとうございました。ツイキャスにコメントが来ていますね。キャスバル兄さん、パントモナンかな、今の天気晴れ、気温11度、おお、体感気温10度の秋葉原からおはようございますと。ありがとうございます。おはようございます。沖縄はね、今20度はあるな今ね、 FM 那覇の窓から外を見ると半袖半ズボンでちょうど歩いてる方もいるぐらいですね。あの体感温度はねちょっと寒いなって気もしますけども、でもでも秋葉原の10度に比べたら全然暖かいと思いますそういった同じ国内でも全然気温も体感温度も違うんですねそりゃそっかまあまあ、あのね、同じまた地域が違っても春に向けてね、それぞれいろいろなこの景色が見えるんじゃないかなと思います。さあ、それでは、来週もですね10時30分にお会いしたいと思います。今日もお時間までお付き合いありがとうございました。パーソナリティは白間ひかりでした。それではまた来週お会いしましょう。良い週末お過ごしください。バイバイ。皆さん体調にはお気をつけください。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社、琉球スポーツサポート、株式会社リットルの提供でお送りしました。